ポッドキャスティングプログラム by 愛で思う日
トゥコンサウディカップ、そしてサバイディマイカップ、皆様いかがお過ごしですか。愛で思う日々ポッドキャスティング第47回になります。前回の配信から2週間余りなんですけれども、何やらもっと長い時間が経ったような気がしています。9月の最後の日、9月30日に配信しておりますけれども、前回私申し上げましたように、非常に慌ただしい日々になっているというお話をしましたけども、そんな中でちょっと久しぶりに週末らしい週末というか少し落ち着いた時間を持てています。そしてこうしてポッドキャスティングができております。本日チェンマイは珍しく朝から青空が広がりまして、曇りがちだったもんですから、ここぞとばかりにまた、洗濯をしまして、実は4日間連続洗濯してるんですけれども、今日は、重めのジーパンを2本含む洗濯をしまして、でも午後の強い日差しのおかげでですね、パリッパリに乾いてくれまして大変助かっております。皆さんもご存知のように、このポッドキャスティングの空いた2週間余りの間にですね、タイでは歴史的な出来事が2つありました。そのことについてちょっとお話してみたいと思います。9月19日の夜10時過ぎだったと思うんですけれども、これはタイ時間なんですけれども、電話をもらいました。私はパソコンをいじっていて、インターネットをやっていて、それでまあテレビもつけていたと思います。ただ、スポーツチャンネルを見ていたので、ニュースなどは見ていませんでした。で、電話をいただいて、要は、CNN、まあ、日本人の方なんですけども、まあ、CNN、 それからもしくは BBC を見ているかと、バンコクでクーデターが起きたみたいだと、という話を聞きました。まあそれからの、そうですね、数時間、まあ、結局私寝つけたのはタイ時間で4時とか5時ぐらいだったような気がするんですけどね、いろんな思いが錯綜しまして、実は私その翌日の20日にですね、20日のお昼前にバンコクに行く予定だったんですね。ですからまずは明日行くべきかどうかという選択を迫られたわけです。まあ、最初に電話をもらって、まあ、10時半ぐらいだったと思うんですけれども、すぐバンコクの友人に電話をしました。つながった人は何人かいたんですけども、ほとんどの人が、クーデターのことを知りませんでした。まあ、それから私は、BBC ワールド、それから CNN、 そして途中からは、チャンネルニュースエイジアというシンガポール発の衛星チャンネルも見て、でネットの方はですね、まあ、自分でハテナダイアリーというのを持ってて、ハテナアンテナというのでタイ関係のブログを集めたりしてるんで、それをチェックしながら、でもなかなかやっぱりそのニュースは上がってこなかったですね。で、まあ、自分のブログ上で、まあ、皆さんブログを持っていれば、ぜひともそのバンコクに住んでいる方はバンコクの状況をブログ上に発表してくださいというのを書きました。それが11時ぐらいだったと思うんですけれども、その後ですね、11時過ぎになって急にですね、電話がつながらなくなったんです。携帯電話が、私は携帯電話しか持ってないもんですから。でそれで、その時はですね、ちょっと一瞬ゾッとしました。まあ、結果的にはそれはたくさんの電話が集中したため、まあ、つながりにくくなったという形だったんですけども、現実問題としては SMS メールといってですね、まあ、メールが携帯電話使えるんですよ。でそれで、まあ、他の人とも、連絡一部取ったりもしました。で一番、まあ、顕著だったのが今回の、まあ、クーデターの件でも、まあ、皆さんも知ってらっしゃるかもしれないんですけども、テレビ番組の統制です。まあ、最もですね、タイのテレビ局というのはですね、陸軍が確か2つチャンネルを持っていますね。5チャンネルか7チャンネルかだったと思うんですけども、軍自体もチャンネルを持っていますし、ほとんどのチャンネルがですね、まあ言えば 国が運営しているようなものなんですね。タイの地上波はもうあっという間にですね、まあ、1から11まであるんですけども、それと ITB という民放があるんですけども、全て、王様関係の映像、同じ映像に切り替わりました。で、私の方はですから、その衛星チャンネルの方を見ながらですね、ずっとその状況を確認していったわけです。そして、スカイプで、バンコクの知人がまだバンコクの中心部にいるという形で、でその方とスカイプで話をして、まあ、自宅には帰れない方がいいだろうと、こういう状況であるからというふうなことも話をしました。で、自分でそのニュースの状況を拾いながら、自分のブログにアップしたり、あとはミクシーでも、状況を書いたりもしました。今回本当にミクシーは大活躍だったと思います。時間が経過するにつれですね、そのクーデターの状況というものが見えてきまして、バンコクの状況というのも見えてきて、で、私が思い描いているようなクーデターだとか政変というイメージのものとはちょっと違うものであるということがちょっと分かってきました。でも結果的にバンコクに行くことはやめたんですね、次の日に。で、それは何より本当にその夜にですね、疲れてしまって、まあ、がっくり来てしまったんですね。で、それは今後、まあ、今後の自分のことですね、自分とタイのことですね、もしかしたら具体的に何かが起こるかもしれないわけですし、そんなこともあるし、で、これが、まあ、またそのどんな風に世界に捉えられるのかっていう風なことを思えばですね、本当暗澹たる気持ちになって、何よりもバンコクに行っても何もする気になれないという風に思いました。もちろん、まあ、万が一のことがあっては困りますし、で、翌日のその飛行機に乗ることはキャンセルしました。まあ、このような深夜から未明にかけての出来事があったんですけれども、幸いなことに、まあ、夜中だったということもあったので、例えばですね、うちの実家の方のへの連絡もメールを夜のうちに出しておいて、まあ、朝どうせNHK のニュースでも見ればですね、まあ、クーデターという形でも心配かけることは 目に見えていましたので、もう夜の時点で、メールを打って、自分はちゃんと自宅にいますというふうなことも伝えることができましたし、またブログ上でも随時状況を発表していたので、まあ、リンク先の方とか常連のブロガーの方からもですね、安心しましたというふうにコメントをいただいていました。これは私自身、そのブログなりポッドキャスティングなりというですね、自分でメディアを持っていて、とても良かったと、思っています。ウェブログマスターの匠たけしです。ただいまお送りしているポッドキャスティングタイで思う日々は、ウェブログタイで思う日々のコンテンツの一つとして、昨年の11月より音声および映像で配信されているものです。ポッドキャスティングおよびビデオキャスティングの配信は不定期のものですが、ブログの方でのテキストあるいは写真による情報は毎日更新しておりますので、ぜひともタイで思う日々 www.taideomou.com までアクセスしてください。検索なさる場合はタイで思う日々の思うを想像の想という字にしていただいて検索していただければすぐに見つかると思います。今後ともブログおよびポッドキャスト番組双方よろしくお願いいたします。今回本当にたくさんの方からですね、お見舞いのコメントやメールをいただきまして、本当に皆さんありがとうございました。ちょっとご紹介させていただきますと、ブログレッドパッションのハット81073さん、それから、全てが青に染まるまでのひなきさん、それから、ちょっと難しいんですけども、裁縫領有領有とお読みするんでしょうか、プーケットピピトブログののっちさん、それからおなじみ、エアーズファクトリーポッドレイディオの TP さん、それからものづくりっていいねの、メディアマックさん、この方は私と同業者ですけども、それから、タイ人のヌイさん、タイ人のヌイさんにはですね、心配しないでください、皆さんは今回のことを賛成しましたという、なかなか漢字を交えて、流暢な日本語を入れていただいたんですけども、コメントをいただいたんですけども、ありがとうございます。非常によく分かります。 私も今回の政変について、タイ人の人たちはその 80% が今回の政変を歓迎しているという調査結果が出ているということを聞きました。まさにそれを証明するかのようなコメントだと思います。まあ、タイの未来はですね、タイの人たちが考えていけばいいことだと思いますし、ただまあその中で私ですね、外国人の私がですね、考えるにはですね、まあ、これからいろんなことがタイにも起きていくでしょうし、ある覚悟を持ってですね、やっぱりこれからタイについて考えていかなければいけないなというふうには思いました。コメント等をいただいた方のご紹介続けます。フィリピン関係の、ポッドキャストをなさっている P フリークスというポッドキャストの MC ピーマンさんからもコメントいただきました。ありがとうございます。それから、リンク先でもありますユマラジのユーマさん、ユーマさんには、まあ、今回Web2.0 が大活躍という風な形の記事まで、作っていただきまして、非常に私も感激しました。ありがとうございました。ちなみにこれお世辞だと思うんですけども、うちの日本の地元の新聞記者の方にはですね、匠さんのブログの方が日本のニュースよりも、充実していましたというコメントをいただきました。ありがとうございました。番組冒頭にですね、この2週間の間に大きなことが2つ起こりましたと話をしましたけれども、まあ、1つは今回の政変、先ほどまで話しました政変のことですけども、もう1つはこの28日ですね、9月の28日にバンコクに新しい国際空港が誕生しました。今までのドンムワンという長い間使ってきた空港からスワンナプームという新しい空港に移転しました。私は実はですね、正式開港の28日の前に25日にですね、バンコクからチェンマイに戻るというふうなところでですね、この空港も利用していまして、またその数日前にもですね、ちょっと出かける機会があって、2度ここにはもう行っておりまして、かなり状況を知っておりましたので、実はそのことも話そうと思ったのですが、ちょっと、時間切れというかですね、私自身がちょっとガソリン切れになってまいりました。簡単に言うとスワンナプーム空港はですね、ソフトオープンなんですね。このソフトオープンという言葉はですね、私タイに来て覚えたんですけれども、まあ完全に完成していなくてもですね、タイはオープンできるんですね。で、これがですね、まあ本当にちょっととんでもない大事故になってしまったりとかですね、これでは本当に問題ありますけれども、大きな問題がなければそれでいいじゃないかというのが、まあ基本的なタイの考え方でありまして、まあ、これには賛否両論当然あるんでしょうけれども、これも全てタイスタイルでございますので、私も実はまあこのタイスタイルをいろいろ体験するとですね、まあ、随分自分も我慢強くなったりとかですね、やっぱり画一的な考え方に対してですね、ああこういう風な考えもあるんだなと、まあこれでもいいんだったらいいんじゃないみたいなですね、そういう心の広さみたいな、これ皮肉で言ってるわけじゃないんですよ。やっぱりそれはあまりにもですね、やはり日本がですね、まあ、とてもサービスが優れた国とかね、物が壊れないとか、非常にいろんな意味で突出した優れたところというか、きちんとしたところがあるがゆえにですね、感じることであって、結構全世界的にはですね、タイの基準というのもそんなにかけ離れてないのかもしれませんよ。ちょっとそういう形でですね、今回は私自身が、スワンナプームについてちょっとお話しするのは、ガソリン切れということですね、また機会にさせていただきたいと思います。ぜひともでもスワンナプーム旅行される方はですね、楽しみにしていただきたいなと思っております。くれぐれも過度なご期待はなさらないようにお願いいたします。はい。ということで、タイで思う日々ポッドキャスティング、今回は、ちょっと重めの話でしたけども、また次回続けていきたいと思っておりますので、チェンマイ在住のですね、ブロガーの方と、実は対談をもう収録しておりまして、まあ、今後ともその方とは対談をしていきたいと考えていますので、そんな新しい企画も揃えておりますので、今後とも細く長くよろしくお願いいたします。 それでは、タイで思う日々ポッドキャスティング、47回目でしたけども、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。またの機会にお会いしましょう。ではサワディカープ。